使徒言行録の3章というところなんですね。で、この3章というところはですね、一番最初に、人たちが行ったこととして書いてあることなんですね。これから先いろいろなことを人たちは行っていくんだけど、今日のこの3章が一番最初なわけです。ですね。で、それではですね、2章は何だったかということを考えてみたら、2章は聖霊が注がれたということをずっと書いてある。そして復活の証をするですね。聖霊が注がれてまずしたのが復活したんだというその証だったわけですね。で、この時にはまだ十字架による贖いということは言ってないわけです。ですね。この2章を見たら分かりますように、2章の24節ですか。2章の24節見たら分かるように、十字架で殺したということは言ってるけど、それは贖いだということはまだこの時点では言ってないんですね。24節。しかし、死の苦しみから解放して復活させられた、復活したんだと。その後もそうです。31もそうです。2章の31もですね、キリストの復活した。そして、その後もですね、悔い改めたら聖霊が注がれるということを言って、そうしてここに一番最初は何を言ったかというと、復活だったということ。これもとても大事なことなんですね。だからこれは、まあ、復活したイエス様、このことをですね、聖霊を受けてからはっきりとこれを証しすることができるようになったわけです。聖霊を受けなかったら、復活したイエスに会ったとかですね、マグダラのマリアが会いましたといくら聞いても力はわからんなんですね。単に会っただけで。それぐらいこの聖霊ということと復活の証言ということは結びついているわけなんですね。そうして、みんなが一緒に食事もしたということが次の46に書いてあったわけです。新しい映画、毎日だったんですね。一番最初はこのように神殿にも行ってたわけです。これはまあ当然といえば当然で、神殿がこういう礼拝の中心だったからですね。で、毎日行ってた、心を一つにして。そして家ごとに集まってパンを割いて一緒に喜びと真心を持って食事をするということをわざわざ書いてある。これはですね、こういうこの食事をするということがですね、これは一種の生産のような意味を持ってたわけなんですね。一番最初は、これはコリントの手紙でもある。あんまり意味がわからないで、だから来る人もおったから、ブドウ酒をいっぱい飲んで酔っ払ってる人もおったとか書いてありますけど、まあ、こういうふうに一緒に食事の、普通の食事の時に、この私たちのために死んでくださったんだと。で、このパンを食べたらキリスト様の体、目に見えない体が私たちのうちに入ってくるんだという、そういうことをいつも思ってですね、で、十分にそういう意味はあんまり考えない人もおったわけだけど、そういうふうにですね、最初の弟子たちがしたことっていうのはそういうことだったんですね。で、神を賛美した、礼拝した、家ごとに集まって、まあ、この家ごとに集まってパンを割くっていうこと、神殿の他にですね、神殿での礼拝の他に家ごとにも集まるという、ここに非常に早い段階から家ごとに集まるということがあったということなんです。そういうことで一緒に食事をするということは、普通のですね、神を信じない人もそれはするわけなんですね。だけど、まあ、クリスチャンがする場合にはいつもですね、こういうふうに霊的なものも一緒に私たちはもらうということを信じて一緒に食事をするということなんですね。そうしたことが、まあ、あって、今日のところは最初にしたことなんです。ですね。一番初めに何を弟子たちは具体的にしたのかとですね、それまでは復活の証だけだったんだ。そしたらそれがですね、今日のところで、ここでもですね、午後3時の祈りの時っていうのがあったということは分かりますね。で、この 午後3時祈りの友っていうのがあるんですけど、それは直接にはですね、こことは結びついてはいなかったんですね。みんなと時間をもう決めてということになっていったわけです。で、4時の時もあったんですね。でも3時ぐらいがまあ一番良いということで、3時にキリストが十字架で息を引き取って死んだと。で、それを一番の記念、私たちのために死んでくださったということですね。午後3時に。それで午後3時、イエス様が死んでくださったということを記念するためにも午後3時ということを時間を合わせたわけです。で、ここのそういう意味ではここと直接関わりがないんだけど、この非常に古い時代からですね、この午後3時に昼のご飯を食べて、いうそこの間の時間にですね、祈りの時って持ってたっていうのが分かるんですね。こういう死んでるまで登っていく。その途中だったわけです。まあ、祈りっていうのはいつでもできるんだけど、まあ、こういうふうに時間を決めてですね、とにかく忙しくても、とにかくわずかな時間でも時間を決めるっていうことはこれも大事なんですね。礼拝でもですね、いつでもできる。だけど日曜日と日を決めるっていうことは大事なことですね。昔からずっと、まあ、そういう意味で、この昔からやはり祈りの時、あるいは礼拝の時っていうのを決めると、どうしていいかというと、それに生活を合わそうとするからです。いつでも自由だったらですね、まず生活のこととか興味があることをまずしてしまう。ほんで、あと残った時にしようかというふうなことになるんですね。そういうふうに、このどうしてもですね、決めておかないと、まず人間的なものを優先してしまうという、この弱さがあるんです。それで、まあ、こういうふうに決めてあったと。ただ、ここで出てきたのが、まず生まれつき足が動かないと。で、この人は全くですね、足が歩けない、立ち上がることもできないと。で、この人は子供ではもなかったようですね。子供だったら子供って書くわけです。で、子供だったら親が世話をするだろうから。これはもう大人になってた。だけど、もう家族がですね、おったんだろうか。あるいは、この足が立たない人は、この記事を読んでですね、ここにおる人たちも、何をまず連想しただろうか。何でもですね、この小説でも詩でも短歌でも俳句でもですね、これは想像っていうこと、とっても大事なことなんですね。聖書でも読むとき、何も想像がない。パート読んだと、足の不自由が来たのか、毎日美しいものだと、何にも想像もしなかったらですね、我々のとこあんまり入ってこないんですね。まずですね、この生まれながらの足の不自由と大人になっているわけですと。大人になるまでですね、どれほどの苦しみがあったかということですね。家族の人たち、あるいは周りの人たち、あれはどのように言われてきただろうかと。比較的最近でもですね、足が動かない障害者だったら、家族から場合によっては、お前がおるからこの家も明るくならないんだと。お前がおるから荷物なんだっていうようなことは、場合によっては非常に家族からでも言われるわけです。周りの人からはですね、まあ、あざけられる、侮辱される。私も実際に小さい子供の時に見たのを前にも触れたことありますが、学校が帰って足がびっこいてね、こう背虫みたいにこう人が転校してきた日だったんですね。私学の上だったんですけど、ずっと特に、八幡神社の大きな松原、巨大な松が江戸時代から古代松林があったんですね。有名な喧嘩でも、ずっと向こうでの方ですね、その私の上の小学生が、その足が弱ってちょっと背が曲がってるこの子をですね、石屋をって言ったらね、チンバだとかなんとか言って、悪く何かはっきり聞こえないんだけど、罵ってるんです、悪く。で、とっても驚いたことあります。なんか未だに忘れないですね。そういう体が不自由でですね、まあ、この苦しんでる人を余計に石を投げるようなですね、悪い言葉を言う、どうしてあんなことを言うのかなと思ったですね。 でその後どうなったか、それがパッとこう今でも焼き付いたって忘れられないんだけど、まあ、そんなことはいっぱいあった。老の人でもですね、実際にあのここにあの梶さんというか言われたことある子供の時に一緒に石投げられたと、押しつんぼ押しつんぼとか言ってですね、まあ、そういうふうに、自分の子供の時が学校から帰りにそんなことされたと、その県庁舎からね、そのこといっぱいあったんですね。目が見えない、目が聞こえない、目が足が動かない、もう平気でそんな悪口を言うわけです。そういうようなことはいつでもどこでもあったわけで、この人が大人になるまでどんなことがあっただろうかということですね。でこの時もですね、他の人にわざわざ運んできてもらうわけです。2節ですね。施しっていうことは要するに乞食ですね。乞食、乞食をしてくださいくださいというために他の人に頼んで、神殿の門のところでいっぱい人が行くわけですね。そこまでエッサイサーとか運んできてもらってたわけです。これは、まあ、家族だったのかどうかわからないですね。家族だった友人になったのか、もう家族も見捨てたかもしれない、あるいは家族が運んでいったのか、毎日毎日もうお前の面倒食べ物までは見られないと、自分で金稼げということになってですね、そんなら唯一の方法はっていうと、そういうふうに死んだところへ置いてもらって、そして座ってですね、くださいくださいと、まあ、一日ずっと直射日光当たるようなところでも埃ですね、埃まみれになって一生懸命願うと、そういう生活がどれほど苦しかったかと、なぜ自分はあの元気な人のようにですね走れないのかと、そういったことをいっぱいこの人は考えを思んで苦しんだと思いますね、この人の国境の。そういうことを私たちはですね、こういう読むときになんとなく表面で何にも感じないでですね読んだんで意味がないわけです。聖書っていうのはそういうふうに非常にこの苦しい状態におってですね、もう本当に闇だと、生きていくことももう生きていたくないと、死ぬに死ねないという、まあ、そういう人のことが最初に書いてあるわけです。で、この門というのがですね、この人の非常に苦しい、あるいは汚い生活せないかもですね、埃にまみれて、で家へ帰ってもですね、あんまり相手にはしてもらえないと。だけど、この美しい門という名前のところに置いてもらってたと。そして、ペテルとヨハネがこの門から入ろうとしたらですね、誰でも看板から言うわけですね、くださいって。誰が来れるか分からない。お金とか物でもパッと投げれる人。言葉だけ言ったり、あるいは無視したりですね。まあ、じろりと見ただけで通り過ぎる人がほとんどなわけですよね。で、ところが、ペテロとヨハネはですね、他の人はただ単に見るか、時々はその物をパッとやる人もおっただろうけど、じっと見てですね、そうして、この人のじっと見たっていうのは何を見たのか。ここに至るまでのどれほど苦しい生活があったかということをじっと見たというわけですね。これ聖霊を与えられとったわけですね、ペテロ。聖霊を与えられるほどそういうふうにですね、表面だけでなくって奥まで見えてくるわけですよね。イエス様は一番完全に聖霊を与えられたから、あらゆる人間の一番の心の奥までみんな見てたわけです。本当に苦しい人とかね、ハンセン病の人とかいろんな。だからペテロとヨハネもですね、そういう聖霊を本当に豊かに与えられたものだからじっと見たと。そしたらこの男はですね、なんでじっとこう見るのかなと、なんかくれるんだろうと。この男の人はですね、毎日毎日いろんな人が来て、で時々物をパッとくれるわけだから、この人たちも何かくれるんだろうと、じっと見てるからですね思っただけなんだけど、ペテロがこの人の苦しみ、これまでの大きな苦しみですね、他の人からもう捨てられてきたような、本当に見捨てる、こんな人はですね、まあ今でもそれはそういう傾向もありますが、もう本当に生活もできないと、孤児ばかりと家族も嫌がるわけですね。実際にハンセン病とか生まれつきの全盲の人の場合は、以前の世界では非常に家族も嫌がったんです。なぜかというと家族も結婚ができないじゃないかと、周りの人からバカにされると、そういうことがあったわけです、実際のところですね。戦場肺病でもそうです、結核ですらそうだったんです。だけど、まあ、ペテロはですね、そういうことは全く違って、 私が持っているものをあげようと。あなたがその真っ暗だった心ですね、長い間ずっと誰もその暗闇と苦しみ、歩けない苦しみを誰もこのばっかり空いた埋めることはできなかったけど、自分が持っているものでこの人の暗い心の穴を埋めることができるということは分かったわけですね。だから金や銀はないが持っているものをあげようと、と言ってですね、その持っているものっていうのはキリストの力だったわけですね。聖霊の力もあった。そしてそれをあげて立ち上がれと、イエス・キリストの名によって、キリストのいわば本質、キリストの力を持って立ち上がりなさいと、歩けと。で、右手を取ったら、本当にその人は不思議なことに、今まで絶対に立ち上がれなかったものが、まあ、立ち上がったと。だからですね、まあ、この人の心の中を考えたら、まあ、とっても嬉しかったと思いますよね。だからもうじっとしておれなかった。もう本当に踊り上がってですね、もうあちこち歩き回ったと。こんなことは絶対ないと思っとったんですね。もう死ぬまで人から見下されて物を投げられるばっかりだと思ってたのに、全く違うようになったから。でここがまたこの聖書の書き方が違うところですね。そういうことをしてくれたのペテロ、ヨハネですね。特にペテロだったはずなんだけど、この男の人は神を賛美したと、というふうに書いてあるわけですよね。2回も書いてます。8節と9節、8節と9節。ですね、こういうふうに神を賛美したと。神様、本当に素晴らしいお方だと。神様がしてくださったというふうに、この人はですね、人間にはできこない、できないんだと。だから、このペテロを通して神がしたんだということをはっきり分かったというんですね。まあ、こういう、このことを、だから、まあ、最初にですね、書いてあるということもこう意味深いわけですね。誰もが相手にしない、立てない、歩けないという人、それをこの聖霊を豊かに与えられたペテロ・ヨハネだけがですね、周りのみんなの人がそこまで心の苦しみを見ないんだわけですよね。表面だけ、これは不便だろうな、苦しいだろうと思う人もこれは少しはおるけれども、それでお金あったらもうあと忘れてしまうと。だけどこの深いですね、深い心のいわば淵のようなものをずっとあるのを 見ることができたわけですね。まあ、そういうふうにこの聖霊というものは全てを教えるってイエス様が言うたですね。この全てってのはこういうことも含まれるわけですね。人間の本当の苦しみ、あるいは悲しみっていうものを、その深いところを見つめることができるというわけです。そういうことでですね、この最初に弟子たちが行ったことで、これがですね、これから先のさまざまなことの原型にもなっていくわけですね。キリストというのはこういうふうにですね、本当に心の暗闇を持っている人にイエス様だけがそれを見てくださるという、そういう思いなんですね。それがもう本当にそういうことはずっと行われていったわけです。でその時にその人、具体的な人間が中でそれをすることがあるわけですね。たくさんあるわけです。ある人がそういうふうに神様の力を委ねられて、その人を通して神の力が働くということなんですね。それで実際にこの立てない、歩けない、これも象徴的な意味もあるわけです。人間は本当の意味ではですね、神様に向かってまっすぐ立てないと、歩けない存在なんですね。いつもさまよってる、ほらほらしてると。いうわけなんですね。でそういう状態をイエス・キリストの名、その本質をもらったら、そこからですね、その暗闇のとこから突然言えば立ち上がることができるし、前に向かって神様のところに向かって歩いていくことができる。そうしてその人の生涯は神に対する賛美であるという、まあ、これがもう誰にでも当てはまることなんですね。ここだけで終わったら、まあ、これはまあ本当に特別なことだと。私たち、今の私たちは関係ないと思うかもしれないけど、そうでないんですね。 聖書の記事はいつもこの特別な例を出すことによって、実はこれと本質的に同じことがみんなに成り立つんだと、みんなに当てはまるんだといつも言おうとしているわけです。これは本当にこの信仰を与えられた人はみんな大なり小なり気がつくんですね。あの時までは歩いてなかった、立ち上がってなかったと。やっぱり神様は知らされたから、それぞれのこう程度はあるけれども、何らかの形でやはり立ち上がって、少しずつでもそれぞれの歩みに応じて歩き始める。で、それまで賛美やこと全くなかったんですね。もう不満とか悲しみとか、もうどうして生まれてきたのだろう、もう死にたいっていう気持ちばっかりだったのが、少しずつでも賛美、神様本当に素晴らしいなという賛美をですね、これが生まれるというわけです。そういうことが今日のところであるということなんですね。はい、それでは巻き寄せてください。